ダバッタロウと
イラゾウの
腐りかけの3日カ
ッコカリ総集編
スペシャル。おはこんばんちは、双葉太郎です。今日はナビゲーターを務めさせていただきます。稲造がおりませんけれども、総集編ということで今日はお届けしたいと思います。総集編といいましてもですね、もうすでに何十回とありますし、今年1年を振り返るにも大変多いございますので、稲造のしゃべりは全部かということで、まあ、名場面集でいっぱい出てきますけどね、双葉一人で、進行させていただきたいと思います。まずは早速ですね、第1話から、振り返っていきたいと思います。出発と真っ先の暴言。
これ始まっちゃったじゃない。
始まっちゃったね。
ほらどうするのこれ、だいたい一体今からというわけで始まっちゃいましたけども、これからですね、ラジオということで、やっていきたいななんて思ってるんですけど、何がいきなり始まったんだって感じなんですけども、はい、だけど、まず、なんだろう、まずとりあえず自己紹介からやんなきゃダメだよね。素人ですからね、はい、まず私がメインパーソナリティを務めさせていただきます双葉太郎と申します。よろしくお願いいたします。そして相方の、もう拍手に稲造です。
稲造さん、よろ
しくお願いします。この二人でやっていこうと思ってるんですけどもね、ところでかな、
なんかね、一発目だから緊張してるのかね、あんま面白くない、ネタ的に一発目は面白くないかもしれないけど、
そしょうがない、しょうがない、やっぱね、何事も始めるにおいてね、突然
起承転結ってやつ、
やっぱ突然ね、始まって、いきなりね、こう、ちんちんの皮が余ってるとかさ、そういう話をしてもね、もう、ついていけないでしょ。
まあ、失礼だよね。
とりあえずね。
とりあえず。
だまずさ、僕らの、どういう人かっていう動機とかさ、殺人だって動機があるわけなんだよ。
そして、第3話目、うんこを漏らします。
何回踏んでポコチンをと思いながら、ってこっちにもらってなってんだよ。
なってるもう、のっぴきならない状況。ね。
で、うわーって出てきて、うわーってここもかってきて、うわーって閉めたんだ、俺思いっきり、うわーって閉めたら、遅かった。
出ちゃった？
コロッて。残念。
そして第4回、変態について熱く語ります。
センターポールをね、
まあ本当に言う、俗に言う、世間で言う変態、
ね、そう、変態オブ変態、
変態の中の変態、
そうそう、
誰か
もキングオブ変態、
日本で、日本でってことね、日本国内、
まあ日本でも何でもいいけど、どういう人なんだろうっていう、すべてにおいて変態だよ。
それはやった、それをもっと分かりやすく言うと、
クソは便所でしない。
だから要は
全てのぐ、のぐぞ、
排泄は、ああそうかそうか、なるほど、それそうか、
マイノリティだろ、
まあそうね、
人生で何回のぐぞしたって話じゃん。
そういうことで、こういうことでね、だから人間、要はヒューマン、人類という枠から外れてる人っていうんです。
そう、まず服は着ないだろうね。
ああなるほどね、
風呂は入んねえだろうね、
ご飯はじゃあ何、
糞尿は垂れるだろう、
トイレ、
ご飯は火、あれこれって古代の人じゃないの？
単なる古代の人。
普通の。原始人は変態になっちゃ
う。そうだよ、そうだよ。現代人は、
おかしいな。
だから、古代のさ、アウストラロピテクスとかさ、
そうだよな。
そういう人とは、そういう原人、いわゆる昔の人間は、変態っていうカテゴリーになっちゃう。
そうか、そういうことだ
よ。そういうふうになっちゃうけど。
第5話、野球の神様現る。
じゃあ俺の見た野球の神様もあれ心霊現象やったんやろか。
どんな話それ、ちょっと聞きたいんだけど。
小学校3年生の時にね、公園でね、必ず小学校の時に、 みんな学校放課後集まって野球するんですよ、うん、野球。そしたらね、どこからともなくやってくるんですよ、うん、
野球に入れて
なぞそれで人間、人間だよね、
見た目人間、うん、
この自転車はマヨネーズより軽いんだぞ
とか言いながら自慢しながら、
マヨネーズより自転車軽いんだ、
突然審判しだすんだよな
勝手に入ってくるの、
うん、ストライク、ボール、ボール、ボールだけ3回言うんだよなボール、ボール、ボールって言うんだよな、うん、それで入ったらホームラン、ホームランで、やってる間に突然いなくなっちゃうんだよ。
え、それ振って振り向いたらもういないの？
いないいないいない。
それはお化けなんじゃねえか。
そんなわけないよな。もうふっと気づいたらチャリンコで走り去ってんだけどね。
そうかそうかね、
うんうん、あれも心霊現象なのかな。
いやいや人間ですよそれ。
第7回ギルガメ連合。
あの世の中の世間様が騒ぐとやっぱりね。こう規制の方向に行くことが多いから、
そうですよ、ギルガメッシュナイトが終わってしまったのはですね、
終わってしまったね、
こういうことなんですよ。
そうだね、
ギルガメッシ
ュ。第9回バンゲリングベイにハマる。
何のゲーム？衝撃受けた、
衝撃受けたって意味で言っていいの？
それは
面白いとか面白くないとか全く
別にして。
衝撃受けたのはね、バンゲリングベイ。
出たでってれれれってってってれれれってってれれれってシューンだけだったな。そう、買ってまずがっかりするもんね。
そう、がっかりした。
そしてハドソン出て二度がっかりするっていうね。二度美味しいはあるけど、二度がっかりさせるゲームだよな。
しかも値段が高かったからね。
面白かったな。
面白かったね、今考えると。
本当にもう、お相手は二葉太郎と
稲造でした。
じゃあ、バゲリックベールであれで終わろうか。てってれれれれれれれれ。
第12回、エロ本の買い方について熱く語る。
ちょっとさ、下世話な話だけど、振らせてもらうけど、初めてエロ本買った時に、あなたは、こう、買いましたよね。本屋で買った
双葉太郎あります。
双葉太郎あります。うん、ただ稲造もあるよ。うん、すいません。じゃあもう一個聞きたいんだけど、
うん、
まあ本屋で買うじゃない。
そうね。まあ本屋だよね。
で レジに行くじゃない。
それはスーパーに売ってないわな。
そう、
うんうんうん。
本をこれだって決めて抜くまでもかなり時間かかるけど、持っていくのに躊躇するじゃない。
わかる。
わかる。そう、例えばこう店員さんが、店員さんがすごいこう綺麗な人とか若いお姉さんだったりすると。
まずね、そこ。まず
そこのクリアをさ、
店員さんをチェックする。
そう、そこをこうクリアしていかないと買えないってい う、うん、こうハードルが高いよね。
俺店員さん女の人だったら俺そのまま U ターンして帰ってたもん、ね、
当時中学生ぐらい
まず店員が男であることが入店条件だよ、まず。
あ、なるほど
バカだ当たり前じゃない。だからあれだろ、あの自動ドアブイーとか開くだろ、
あ、まあ、
手前ね。
本屋の。
今この押す式もあるけどね、パチッと押してからブイーとか開くじゃない。
開く。
そうするとこうレジがあるわけだよ。
あ、見えるね。
そこを見て、で、女の人がいたら、そのままウィーンって帰ってくる。
じゃあ仮にね。
で、男の人だった場合は、まあ入店します。
入店しますよね。
はい。
で、最初は例えばさ、速攻にその順路をそのエロコーナーまでサクッと行く人もいれば、
言いたいことはわかるよ。
わかる。
こう、うん、まずね、俺の好きなで俺そう鉄道好きだから、うん、だから時刻表コーナーを寄ってみて、
はい、
シューベ、はい、週刊ベースボール、これね、野球好きはシューベっちゅうんですよ。うん、シューベをペラペラペラってこう見ながらね。
こう偽装工作を
する。そう。そして文庫コーナーもあるわけですよ。谷崎はこういうのを書いたんだ。
いや、
だから言いながらね。言いながら、こう、ふわーっと、エロいね、みたいな、ね。
なるほど。
それを2、3回繰り返すわけですよ。
2、3周すると。
そう。はあ、まあ、2、3周する間に、もう目だけはもうロックオンですよ。
エロコーナー。
タイトル
を。ああ、こう、どういう
の。もう後を引くぐらい、ピーッとタイトルをこ
う、どういうのを買おうかを、
そう。
こう、頭の中でこう、いろいろ考えてるわけです。
そう。そして、4週目ぐらいに時刻表を手に取って、
はい、
で、
時刻表いるの？まず聞きたいところなんだけど、わかるけど気持ち。
時刻表を取って、いや、無駄な本は買いたくないから、一応時刻表を取って、うん、その上にカッと、
バカ
あれを乗っけて、で、ぐるーっともう一周回って、周辺をピッとこう乗っけるわけだよ。
あ、間に挟むサンドイッチ。
当たり前じゃん。
サンドイッチ。
当たり。
サンドイッチ攻撃。
それで、レジ。
出すわけ。で、本命は、真ん中。
当たり前じゃない。もうそれしかいらないもん。何なんだろうね。
あれね。
あと、ほいでね、あのね、もう一個あったのがね、自販機。
自販機、
うん、
あ、そういうの売ってる自販機、
そう、
は
あ、こっそりどう、街中はどうしないから、うん、あのちょっと田舎の方とか街外れの方に、
ああ、なるほど、
何か所かあったのよ。もう雨ん中でも行ってたもんね、チャリンコ漕いでカーって、ね、
まあでもさ、
なんだろうな、あのエネルギー。
いや、だからあの頃っていうのはそういうのにすごい興味がある時期ってあるじゃん、男の子なんか特に、うん、
まあでもほら、自動販売機っていうとほら、だいたい5個とか10個だから、
うん、
そんなにね、
数がない、
品揃えがいいわけじゃないわけですよ、
うんうん、
だから夜が行ってたのは古本屋
が、なるほど、
その古本屋はね、親父がやってたから、あの俺の親父じゃなくて、あの おじさんがだいたいもういたから、固定で、
あ、要は知ってるというか、そう、男性だったから、
そう、そんなでっかい古本屋でもないから、
はいはい、
だからアルバイト店員のお姉ちゃんなんていないんだよ。
あ、
だそこが比較的セーフティーだったから、
ああ、
で、まあ、古本だし安いわけだよ。
ああ、
だからこっちにとっては2つの要素を満たしてるわけだよ。
なるほど、
だったら多用してたね。
面白いこと言う
の。あとはだから自販機だよな。
なるほど、
その条件がないからね。
ああ、俺の失敗談ちょっと言ってい
い？あ、いいよいいよ、聞きたい聞きたい聞きたい。
まあ、さっきみたいに当然ながら中学とかの時ってさ、うん、見バレしないように、あの、無駄に何週か回るわけよ、本屋をさ。
やっぱ回るよな。
回るのよ。
回るよな。
で、うん、これだと、こう、自分は目星をつけたエッチな本をこう、うん、手に取って、
うんうん、
レジに向かうじゃん。
うん、
あ、10メーター。あと5メーター。あ、これで買えるぞ。って思うじゃん。
うん、
その瞬間にね、
うん、
シフトが変わって、
あるある。
わかるでしょ、言いたいこと。手にいた女の人に代わって、どうぞって言われるわけ。どうぞって言って手に持ってるものをさ、出さないわけにはいかないじゃん。
どうぞじゃねえよ、おいって感じだよな。
そうそうそう。
そういう時は何、周り右すんの。
いや、もう出すしかない
。で、出すんだ。
出したよ。顔を赤らめながら。
うわ、俺それ回り右しちゃうから、
もう頭かいたよ、後で。
俺、あの中川家のネタじゃないけど、その人に、ああ、文庫文庫文庫とか、芥川芥川とか言いながら。
そんな器用じゃないから。
あ、そう。
当時いた中学生だぜ。
俺その辺の器用起点は聞いたんだよな。
で、手を震わしながら、札を出すわけさよ。で、一応なんかチラチラ見られるわけ、やっぱ。
バッカだな。
中学生だったからチラチラ見られるんだよ。でも一応売ってくれるわけさ。
その頃は緩かったからね。
そうでね、
今はダメですよ、
うん。お釣りを受け取ったらもうダッシュダッシュも。
第15回、恐るべし賢者隊。
これは男性しかわからないと思います。
はい、
だけど、まあ、そういう本なりビデオなり何なりかんなりを買いますわね、
うん、
そうすると当然ね、ある同一のこの目的があるわけですよ。
なるほどね、
ね、匂い立ちでしたりとかいろいろするわけですよ。まあ、わびしいモテない男たちのね、
うん、
この悲しい叫びとでも申しましょうか、そういうことをするわけですよ。
あんまりかっこよくこう疑似あれしない、
まあね、まあね、
方がいいね、
ね、所詮あのこっこっこってキュキュキュってやるだけですからね、下ろしてね、こう
バカすぎるバカすぎる。
でこうあのね、あの焦点ってペンペケペケペケじゃありませんよ。
はい、はい、
焦点するわけですよ。
はい、
その後に必ずで訪れる時間があるんですよ。
はい、
名付けて賢者タイム。
そうね、
これですよ。
いや、まあそうね、
賢者タイム、なんかね、死にたくなるんですよ。
死にたくなるんだよね、多分。
何なんだろうね、あの感覚。あれなんだよね。だからそれをだから四十にして迎えたくないわけですよ。
まあ、なるほどね。なんとなく、そんな。
わかるでしょ、
わかるわかる。
あの頃は若気の至りでいいじゃない。
いいよ。
片付けていいじゃない。
若い頃はいいんだよ。
それでもまたほら、エベレストとかでできるわけだから。
はい。
だけど、こう、四十になるともう、よっぽどのことがない限り、さっきも言いましたけど、刺激といっても、
うん、
もう、大概の刺激にはもう耐性ができてるわけですよ。
うん、
だから、もう、めったなことがないとね。
第17回、稲造、ゲイに間違えられる。
あの普通に生活してるわけさ、
うん、
そうなるとさ、いろいろお風呂行くのは当たり前じゃん。
まあそりゃそうですよ、まあ、風呂ついてないから銭湯行かなきゃいけない。
だから、
うん、
銭湯に行ってたんだけど、
はい、
だからお風呂がね、新宿2丁目が近かったんです。そう、それで、うん、ある日その 二丁目という存在をさ、ある程度分かるようになってくるわけさ。
まあ、確かに。
こういうところなんだな。
歓楽街やし、風俗もいっぱいあるし、うん、っていうのは、まあ、通りを通りは分かるわな。
まあ、二丁目はさ、いわゆるさ、ゲイの人たちが集まるところですよ。
ああ、ゲイか。
で、毎日、俺がさ、ある一定の時間さ、
うん、
普通に銭湯に行くためにそこ通ってるわけさ。
ああ、じゃ定期的に通ってるわけだ。
そうそうそう。なるほど。そうなると、俺は普通の、そういう毛がない人、ノンケって言うんだけど。
ノンケ。
ノンケの人なんだけど、
ノンセクトみたいですね。
そうなのに、他の俺をよく見る人たちから見たら、こいつ毎日じゃないけど大体毎日同じ時間に来てるから、そういう人と思われるわよ。
逆に、
そう多分
徘徊してんじゃねえかと、
そう探してんじゃねえかと思われるわけ。ある日さ、
うん、
雨の日ね、こう傘をこう差しながら、
いいね、
こう風呂桶をこう持ってさ、
うん、
歩いて風呂屋に向かってたの、
うんうん、
2丁目を通って、
2丁目
したらさ、
雨の新宿2丁目
前の方からスーツ姿のね、
うん、
サラリーマンのおじさんがこう来て、
紳士です
よ、下を向いてたんだよ、
下向いてね、
したら、
うん、
ドーンってぶつかってきたんだよ。
お
ー、なんだよと思ったわけ。
お新手のお前あれじゃない、スリみたいじゃない。
そう、
で
今からどこ行くのって言われたんだよ。
まあ、ぶつかってきておいてどこ行くのはねえよな。そうそうそう。
で今からどこ行くのって言われたから、俺もさバカ真面目に正直に、
ああ、
いや今から風呂に行くんですって言うわけ。
まあまあ向こうの年上っぽいからね。
だ
から
、それで、まあまあ、風呂行くんだって言われるわけよ。
ああ、
でどこ行くのって言われ、いやあそこのなんか一緒に行かないみたいな話になるわけ。
うん、
でも俺は分かんないからさ、なんであんたと一緒に行かなきゃいけないんだみたいな
話。俺もあるし、ぶつかってきてそれはないよな。そうそうそうそう、
なんか話がおかしくなってるわけ。
なんか、うん、
あれって、うん、でよくよく聞くと僕と遊ばないみたいな話になってるわけ。勝手に盛り上がって向こうが盛り上がってて、
あ、そう、
それでね、
どうしたの、それで、
僕は男の人は好きじゃないのでとか言って
バカ真面目か、
バカ真面目だったのよ。それでまあそれはそれでよかったんだけど、
うん、
ある時に外人がいたんだよ。
ああ
、屈強な外人が、
おお、ちょっとその辺ロッテなら6番打ってたぐらいの、
そうそうそう、なんかね、ね、で、ロックオンされたわけ。
うん。ロックオン。
もう、ずーっと熱い目線で俺をこう、怖かった
ー。ああ、今俺を見つめてる目線と一緒だ。
ああ、違う。
稲造さんが。もう参っちゃうな。
それやめてくれよ。
ああ、そうそう。
気持ち悪いから。
勝手にゲイにするのやめて。
そうそうそう。
うん、
それで、一回ガシって掴まれたのよ。
うん。
もう、その力たるや。
まあ、それは熱いだろうね。
もうね、振り払って逃げましたよ、もう。うん、
第21回。初めて物語、頭から流血編。
頭から流血したことありますか？俺、ね、小学校1年生の時にね、
うん、
図事体験が。昔ね、こう、野球帽、まあ、要するにキャップですよ。
あ、野球帽、ね。
ハットじゃなくてキャップですよ。
はいはい。
の、ひさしのところをぐっとこう曲げて、
うん、
こうグローブ代わりしてたんですよ。
ああ、あったあったあったあった。
うん、いや、まだグローブ買ってもらってなかった、1年生の頃ですからね。
はい、はい。
それで、小石を投げてキャッチングする練習をしてたのね。
うん、
そうすると、まあ、本当にどんなもんだろう。親指台ぐらいで、小石ですよ、
うんうん。
が、左の額にコツンと当たったんですわ。
お
お、うん。それで、そのまま落下して、あ、失敗した。と思って、また、やってたんですよ。
うん、
したらなんか左側のこう額からずーっとこうあったかいものが流れる感じはあったんですけど、痛くも全然なかったのね。だから引き続きこうやってたわけですよ。でひとしきりやって、あ、帰ろうと思って広場から家までまあ歩いて、どうしような、5分、5分ぐらいな、2、3分ぐらい。だから通行人がみんなうぅぅぅって言うわけですよ。
そうか、
何かなと思ったら、だから、左のコツンで額に当たったので、左からダーッとこう血流れてるでしょ、
うん、
でもそれでもずじって気づいてないから、ほら、上ばっか向いてくからさ、
ああ、
ここ血垂れてるのって全然知らないのよ。
ああ、
だから、上ばっかり向いてキャッチングしてるもんだから、ああ、今度は、ここから、この左側の額から、右側にも流れてるわけですよ。わかる？
わかる？わかる？
タコ入道みたいな感じで、頭を囲むように血が流れてるわけですよ。
わかる？わかる？
フライを取ろうとしてるから上向いてくからさ、ほら、右にも傾くわ、左にも傾くよね。そうすると、血が両側に出るわけですよ。そうすると、こう、べーっとこうなった状態で、走って帰ってるわけですよ。
怖えな。
怖いよな、こんな一年生いたらな。たら、うち帰ったらばあちゃんが、あんたどうしたとねって言うから、どうしたと思ってふっと下向いたら、服血だらけで。
これやばいなぁ。そうだ
よ。鏡見たら、顔真っ赤みたいになってんだよ。顔の周りが真っ赤で。はっきり言って面白かったね。
グレートムタみたいになってる。グレートムタ。
俺ね、 で、だからあれね、それで急いで顔を洗ったら、うん、もう本当なんか2000円だから、本当に糸で縫うほどでもない。平沢さんはいつだよ、大体。
幼稚園です。
幼稚園か。やっぱ同じぐらいだよな。うん、まあ、なんでしょ
う
ね、また。
いや、まあ、いとこのお兄さんと、はいはい、うちの兄と、はい、俺で3人でね、うん、ピアノの近くで遊んでたんですよ。で、あの、なんかね、俺の兄とそのいとこの人が俺をこう押してさ、なんかこう盛り上がった時に押したんだろうね。そしたら俺がさ、まあ、幼稚園児なんで、ちっちゃいからコツンって、うん、よろけてさ、ガーンって角に当たったんよ。うんうん、だその瞬間ね、なんていうの、すごい痛いってわけじゃないけど。
そう、あれ痛くないんだよね。
痛くないんだよ。ね、なんか痛くないんだよ。で、あれってガーンってなった瞬間に、なんかでもね、なんか変な、ぬめっとしたような感覚。
そうそうそうそう。なんかあったかいぬ
る
なんか、
あったかい感覚。
ぬるっとしたようなもんがね。
そして、なんだろう、なんだろうって言って、でもちょっと痛かったのよ。ちょっとあの、タンコブじゃないけど、その、
うん、あ、そうか、打ちつけてるからね。
うん、で、ふって見たら、なんかピューってここみたいな。なんかね、なんか、二人の顔がこう、青ざめてくるわけ。なんだろうと思ったら、うちのお袋が飛んできて、
わかるわかる。
こう頭から血がね、ピューって出てるんですよ。
そう。あれね、血で出るからいいんだよね。うん。うん、そうそうそう。周りは大事のように。
おぉってなってるんだけど。
本人自体はね、うん、むしろ、あの、膝とか肘とかはすりむくじゃないですか、よく。うん、あっちの方がよっぽど痛いよな。
そうそう。
ここはほとんど痛みないもんね。
それでね、速攻でピューって出てる、なんかこう、シャワーみたいにピューって出てるのを、こう、押さえてさ、あの、すぐね、外科に行ってね、4針ぐらい塗ったんだ
よ、ね。ああ、まあ塗ってもらう。まあ家にいたらそうだよな。
そうそうそう。うん、
第24回、双葉太郎、ブルース・リー、ケンシロウに、憑依ドン。
今度はですね、うん。ブルース・リーの例を呼びたいと思う。
ブルース・リーだバカ野郎、この野郎、お前。こっちの身にもない。まあいいや。
こんにちは。ブルース・リー先生、こんにちは。
うわたうわた
すいません。グッカン・ディマティの稲戸と。
うわた
すいません、月刊リバティの稲戸と申します。ブルース・リー先生にお伺いします。ブルース・リー先生の映画にはですね、まあ、いろいろ死亡遊戯ですとか、あのドラゴンへの道ですとか、いろいろな映画がございますけど、ブルース・リー先生が一番好きな映画は何でしょうか。自分のご自身の映画で教えてください。
わた
ちょっとよくわかりませんけど、それが好きと。じゃあ2問目なんですけど、よろしいです
か。わーた、
ブルース・リー先生、お帰りください。はい、それでは、最後に、ケンシロウ先生の北斗の拳のケンシロウの絞るケンシロウ先生見たいと思いますけども。
よかった
。よろしくお願いします。こんにちは、月刊リバティの稲造と申します。ケンシロウ先生、こんにちは。
ユリア。
ケンシロウ先生、ちょっといくつか質問に答えていただいてよろしいでしょうか。あ、では1問目参ります。
ユリア。
はい、シンがですね、ユリアを連れ去った時にはケンシロウ先生はどのように感じられたのでしょうか。
ユリア。
それではですね、第2問目です。ケンシロウ先生の得意技は教えていただけます
か。おーっ、
ホスト百裂拳
ですよね。それでは3問目ですね。ケンシロウ先生が一番怖いと思ってらっしゃる方はどなたですか。
ユリア。
あ、ユリア、ラオウじゃないんですね。わかりました。
ユリア。
はい、
ラオウ。
それではお帰りください。
ラーシ
ー。第26回、またまた双葉太郎、田中邦衛と筋肉マンに憑依ドン。
それでは田中邦衛さんのですね、守護霊をこちらの方にお呼びいただいてもよろしいですか。どうもこんにちは、田中邦衛さんの守護霊様でいらっしゃいます。
はい、そうですよ。
はい、ちょっとお伺いしたいことがございます。
はい、
はい、北の国からという あのドラマにご出演されたと思いますけど、
はいはいはい、
はい、あの中で、国江さんのお子さんとして、出られた役のお二人の名前をご存知覚えてらっしゃいますでしょうか。
純と、
はい、
蛍
ですね。
蛍、
はい
はいちょっと俺がつぶれちゃったよ、ちょっと真面目にやりますね。それではですね、あの中のですね役者さんの中で、数々の有名な方とご出演され
てます。ちいちいが先に行ったのは、
はい、
寂しいね。
そうですよね、はい、
寂しい、
はい、それであの、主題歌をお歌いになってる方どなたとか。
ああ、まだ魂、
はい、いや、
なんだ、さだまさし、
さだまさしさんですね、
はい、さだ
さだまさしさんのですね、はいはい、あの曲について、あの出来は本当の気持ちはどうだったんでしょうか。
いや、最初はなんじゃこりゃと思ったんですけどね、
はい、
歌詞はないんかいと思ったんですけど、はい、まあ回を追うごとに、
はい、
やっぱりこうなんですかね、
はい、
北の国と、
はい、
あの透き通った声がですね、非常にマッチしてるということで、
はい、あ、なるほど、
好感を覚えました、
はい、もう今後あのようなですねちょっとホームドラマっていうのはなかなか生まれにくいとお考えですか。
いや、あれだけ長編続くのは私自身ももう出れないでしょうしね。
そうですね、
難しいでしょうね、
はい、分かりました、ありがとうございました。それでは最後に、
はい、
筋肉マンに出た筋肉マンの例を、はい、お願いします。
うわ、筋肉マン、
はい、
どうこんばんは、筋肉マンの例ですか、
うん、
はい、
うん、
はい、ゆで卵先生元気ですか。
知らねえ。
知らない。
うん。元気でやってんじゃないの？
はい。
うん。
最近の、あの、牛丼についてちょっと一言かかった
。牛丼一筋300年。海外のうまいの安の。
はい。
大好き。
大好き。
うん。
はい。あの、筋肉マンさんに一つお伺いしたいんですけど、
うん、
あの、今後の日本の経済について、ちょっと教えていただけないでしょうか。
日本の経済。
はい。
そこのリバティよ。
はい。
はい。
え？
リバティ。
え、何ですか？
質問間違えてんじゃねえのか？
そうなん
す、うん、俺はアニメの登場人物だぞ。
あ、わかりました。じゃあ。
日本の経済が消えるわけねえだろ。
じゃあ、ちょっと修正させて
もらって。もっとテリーとかさ。
わかりました。
懐かしいメンバーをよ、はい、よ、思い出させてよ。
はい。ね、あの、じゃあですね、
うん、
いろんな超人と戦ってこられた筋肉マンさんなんですけど、
うん、
一番痛かった必殺技、かけられて、
もう二度とかかりたくないのはあれだね。
はい。
あの悪魔将軍。
はいはい。
あれはきつかった。
はい。
地獄の断頭台。
はい。痛かったですか？
あれはきつかった。
パロスペシャルとかはどうでした？
あれもきつかったけど、一番戦ってきつかったのはあの戦いかな。
なるほど。
それ以上は、まあパワー抜かれてきつかったこともあったけど、一番きつかったのは悪魔将軍だな。
なるほどですね、
うん、
で、筋肉マンさんにちょっとお伺いしたいんですけど、
うん、
私アニメ見てて思ったんですけど、
うん、
テリーマさんのことあんま好きじゃないでしょ。
そりゃちょっと嫌いな時期もあったけどさ、でもいい仲間だよ。
そうですか。
今は大好きだよ。
あ、そうですね、うん、
ちょっと鼻につく野郎だけどね。
わかりました。
つけやがってよ。
はい、
うんうん、
で、今筋肉マンさんはどこで暮らしてらっしゃるんですかね。
うん、田園調布。
え、田園調布にいらっしゃるんですか。
うん、
あの宇宙人が住んでらっしゃる。はい。宇宙人ってわかりますよね。宇宙人ですよ。
まあ広く言ったら俺も宇宙人だけどよ。なんか違う雑誌から来てんじゃねえのかそれ。
いや
おめえリバティとか言いながら本当はムーじゃねえのかお前は。
大丈夫。
正体はムーじゃねえのか。
トワイライトゾーンだったしね。
正体はムーの稲造だろおめえ。
バレましたか。
バレろ。
いや違いますよ。
もういい、ミートと一緒に帰る、筋肉性帰る、はい、シュワッチ。
さよなら。
第31回またまたまた双葉太郎、渡部陽一とドラえもんにひょう一頓。
それではですね、戦場カメラマンのですね、渡部陽一さんにね、すいません、こんにちは、渡部陽一さんの守護霊様ですか。
はい、こんにちは。
渡部さんですかね。
そうです。
はい、渡部さんのお仕事は何されてましたっけね。
いろいろなところで写真を撮ってます。
例えばどういうところですか。
主に戦場を得意にしています。
ああ、なるほどですね。それでは渡部さんの守護霊様に聞きたいんですけど、
はい、
まずですね、あの渡部さん、石井大一さんの守護霊様が 渡部さんに言いたいこと、まあ要は簡単に言いますとですね、本当はどういうところで写真撮っていただきたいとかあるんでしょうか。戦場が主なお仕事場ということですけど。
いつも本人にはきつく言っています。弾が当たらないところで隠れて撮りなさい。
ちょっと待ってください。それそれ戦、ええ、戦場カメラマンとしては致命的なんじゃないですかね。
隠れて撮らないと弾が当たってしまいます。はい、
なるほど。でちなみに渡部さん自身は本当はどう思ってらっしゃるんですかね。
僕は戦場の生の状態を伝えたいんですけれども、テレビで出て喋った方が楽でお金持ちになれることが分かりました。
あだから最近行かれてないんですか。
そうです。
なるほど。じゃあ今後の抱負、渡部さんの抱負を、ね、お仕事に対する抱負を聞かせていただきたいんですけど、よろしいですか。
楽して儲けたいです。
はい、わかりました。渡部さんの守護霊様、お伺いいただけますかね。じゃあドラえもんの霊をドラえもんの霊をお願いします。
のび太じゃなくてドラえもんね。
ドラえもんだ
よ。ドラえもんね。
OK。 はい、
ドラえもん、
ドラえもん、
ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、テレ朝いじり、テレ朝いじり、
テレ朝いじりね。あごめん、すっげえ面白かった。テレ朝いじり。はいはい。
僕ドラえもり。
はい、こんにちは、ドラえもん。
なんだい？
ちょっといくつか質問させていい？してもらっていい？
いいよ。
はい。じゃあ、一番目の質問いくよ、ドラえもん。
うん。
のび太くんのことどう思ってんの、本当は。
どこでもドア。
ちょっと待って、逃げようとしてるでしょ。逃げようとしてるでしょ。
タイム風呂式。
じゃあ2番目、わかった。2番目。どれも、例えばさ、俺思うのよ。例えば、のび太くんにすぐ道具渡してさ、甘やかすじゃん。ね。
甘やかしすぎかな。
だから、のび太が成長しないんじゃないの、どう思ってる？
じゃあもっと現実的なものあげた方がいいかな。じゃあ、そういうのび太くん今日いないからさ、そういうジャイアンにいじめられたのび太くんになってくださいよ、稲造さんは。
じゃあちょっとやってみ
て。で、僕がちゃんと考えて道具を出すから、
分かった。じゃあ
僕それが本当にいいのかどうか教えてくれる？
リスナーの人にも判定してもらってもいいし、まあもうじゃあやってみよう。俺ね、じゃあよくさ、
ドラえもん
の中に、ドラえもんに泣きつくのび太をやるから、
だってしょうがないんだ。22世紀はそれが普通だからわからないんだよ。
分かった。
お願いします。
分かった。
じゃあ行くよ。のび太の役やるよ。じゃあ。
ドラえもーん、ガチャ。
どうしたの、のび太くん。
またジャイアンにいじめられちゃったんだよ。なんか道具出してよ。
テケテケ金属バット。
ちょっと待ておいおいおいおいおいおい。
ダメ？
金属バットでどうすんだよ、おい。
これでジャイアンの。
撲殺か、おい。ダメだよ。
ダメ？
ジャイアン殴るんだろ。
死んじゃうだろよ。
ダメか。
あ、ダメ。
じゃあもう一回ちょっとやってみるから。
じゃあね、
今度、静香ちゃんに、なんか嫌われそうなのび太をやるから、道具出してよ。
いくよ。
静香ちゃんの、静香ちゃんに嫌われそうな時のの
び太
のび太くん。
いくよ。
うん。
ドラえもん、静香ちゃんに嫌われそうだよ。なんか道具出して助けて。
でけでけ、迷惑メール。
おい、ちょっと待って、おいおいおい。ストーカーじゃねえか、それ。
ダメ。
ダメ。迷惑メール送っちゃ
ダメだから、
静香ちゃん。ダメなの？最近流行ってるって聞くよ。
流行ってるけど。
俺。
それ、双葉太郎だけだろうよ。
俺。
俺。
もういいよ、帰るよ。
帰るよ。もう一回だけ最後にチャンスちょうだいよ。スネ夫がさ、お金持ちでどっか行くときにさ、いつものび太くんがほら、泣きついてくるじゃん。外国に行ってる僕も行きたいってさ、そういうときに僕甘やかしすぎてると思うんだ。だから、そのときもちょっとやってよ。
わかった。
お願い。
じゃあ、のび太の役やるよ。
うん。
ドラえもん、スネ夫がいつも海外旅行に行くってね、僕にね、いろいろ言うんだよ。僕もどっか行きたいよ、ドラえもん。
どうしたのよ、そんなことがあったの？
わかったよ。
テケテケン、ファックス。
おい、
どこも行けねえじゃねえか
よ。いや、ファックスでいいなって書いて、その裏側の紙をこうノリで止めて、ずーっと24時間ぐるぐるぐるぐる回したら、ファックスで延々と出てくるよ、こうやって。ほら、ビーって。
ドラえもん、もう書いてください。
さよなら、どこでもドア。
第38回、39回、41回、痛い団体を見つけた稲造、第8する。
会員規則。 これをちょっと一つずつ読みながら、ね、
全部読んでみようか。
まあ一個ずついこう。
はい、
まず一つ目
読んでいい？
一つ目いきましょう。
はい、快速第一条。
はい、第一条。
第一条、会員は本会員証を常に携帯し、うん、セックスを求められた場合には必ず提示するものとする。
ちょっと待って、まあ、第一条はこういう。
バカか。バカか。バカ。バカじゃねえ。
いらぞが、いらぞがこと。
バカ
第一条で壊れてく、壊れてく。
第二条、うん、会員は、セックスを求められた場合、うん、セックスを行う前に、うん、相手に対し、うん、集団的自衛権の行使を容認しようとしている安倍内閣を支持しないことや武器輸出等のビジネスに関わっていないことをよ、確認するものとするバカじゃねえ
ですよ。
なんか
驚きましたね。
言っていい、もう迷惑な話、死ねよ。
来た来た来た来た来た来た来た来た。
バカじゃないの。
いやいやいやいや、
どっちも上から目線なんだよ。わかる？
わかるわかる。だからもう、うん、もうそれはもう言わずもがなだよな。
お前ら、お前ら何様なんだよってことなんですよ。
叱るっていう時点で上だろ、うんうん、だから、そうだな。叱るっていう表現もちょっと傲慢だな。
要はさ、戦争、この何、集団的自衛権に行使を容認っていうかさ、それに賛成してる人に対しては叱るわけでしょ、うん、そう、お前らに叱る権利はあるのかって話なんですよ。
さあさあさあ、今日はですね。
はい。
マイナトさん元気そうですね。
もう
ニクニクしちゃってさ。
バカがいたよ。
バカ、もう最初からバカバカバカ言って
た。バカがいた。
まあ、その、
バカ。バカだね。
第38回二葉太郎またまたまたまた阿波屋のりこに憑依ドン。
あの懐かしい人、
懐かしい人、
阿波屋のりこ先生。適当に適当に言ってるけどさ、いいのかな。
よくわかんないけど阿波屋のりこ。
ちょっと見せて。こんにちは、月刊リバテの稲造と申します。
こんにちは。
阿波屋のりこさんですよね、あの亡くなられた。
そうよ。
あ、久しぶりの下界どうですか。
まあ懐かしいわね。
ありがとうございます、阿波屋先生。じゃあ第2問いかせていただきます。阿波屋先生がお嫌いなあのクソ野郎はまだ生きてるんですけど、どう思ってますか。
私はね、昔からずっと嫌いだったの。清水明が大嫌いだったの。ふざけてばっかり言うでしょ。
そうですね。
と下品な言葉ばっかり言うって、いつも私は真面目にやりなさいって言ってたの。
なるほどなるほど。
真面目にやったら上手なんだから。
はいはい。
本当は好きだったの。
あ、本当は好きだったんですね、阿波屋先生ね。
一番好きだったの。
あ、自分のモノマネやってくれるし。
ふざけたりしちゃダメ。
わかりました。じゃあ私も失礼なこと言いました。阿波屋先生、じゃあですね、久しぶりにこちらの方に来られまして、
うん、
今一番やりたいことは何ですか。
うーん、やりたいことね、うん、もう一回歌を歌うことと、
はい、
銀座のクラブ行ってみたいわね。
そうですか。
男をはべらしてみたいわね。
はいはいはいはい。
パッパッパッパッパッパ
ッ。帰れごめんよ。帰れ帰れ。
あわや窓を開けるババー。
ジャスラーク。
ああ。
はい帰れ。
第44回マーさん登場稲造完全崩壊。
でもう一個ね、聞きたいことがあるんですよ。
何でしょう。
疑惑があって。
疑惑。
もうこれ第1話に遡るんですけど。
ほうほう。何でしょう。なんか気配を足して音鳴ってるんですけど。
ロリコン疑惑がね、あるんですけど。うるせえ。ロリコン疑惑があるわけですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、あれは、まあ、要するに、ちっちゃい子が好きっていう。うん、いうことで。
はいはい。
俺は、まあ、おまわりさん呼んだんですけど、呼んだ、本当呼んでないですよ。だけど、とりあえず、まあ、背がちっちゃくて、要するに、ほら、 あの割とほら小柄のっていうか、うん、女の子が好きだと本人はのたまっておったんですけど、
うん、
これは実際のところその高校の頃とかどうなんですか？
その通りですね。基本的に背のちっちゃい子はもう
大好み。
大好み。
ああ、やっぱそうなんや。まあ、あの、実名はいいんで、
はいはいはい、
あの、とりあえず、ちょっとこう、エピソード的なものがあったら、ちょっと教えてほしいんですよね。高校の時に付き合ってた、こう、のその特徴とか。
やっぱ、稲造さんロリなんで。当時付き合ってた彼女っていうのも、まあ、この場合は1学年ですけども、年下でしたよね。
1学年下、年下。もうそれだけでも、こうね。
うん、もう下です、ね、少しでも下がいい。
少しでも下がいい。なるほど、なるほど。
そんな感じなんで。
やっぱ、その中でも、ほら、やっぱ、1学年下でもやっぱほら、大柄な子もいれば。
あ、当然ちっちゃいですよ。
やっぱちっちゃい、やっぱちっちゃい子。
やっぱちっちゃいの子。
で、童顔。
うん。
これ疑惑じゃないっすね、これね。
うん。疑惑。
うるせえよ、おい。これ疑惑じゃねえな、これな。
疑惑じゃないね、もう。
稲造でーす。こんにちは、稲造でーす。稲造でーす。こんにちは。はぁ、あ。なんで笑ってんだよ。もうなんかね、結構打ちひしが出てるんですよ。
第50回双葉痛恨の大失敗。
私ね、あのソロ版教室に書いてありました。
お、暗算教室って
やつ、ね、暗算もや
って、はいはいはいはい、はい、
そうすると、あのちょっとね、あのソロ版教室がね、ま、私の家がねちょっと校区の外れの方にありまして、
はいはい、
ま、隣の学校の校区のソロ版教室が近かったわけですよ、うん、ね、
はいはい、
うん、でそこにこう近くの連中と通ってた。
はい、
で教室全体はどうだろうな、大体ね同じ時間で学んでるやつはね大体20何人いたんだけども、
はい、
で3人だけが同じ小学校で、あとの連中は全部隣の校区の小学校
な、なるほど
ね、うん、はあ、まあいわばアウェーですよ。
アウェーですね。
アウェーです。
ホームかアウェーと言われたらアウェーです。
はい、3対2、例えば21とすれば3対18ですよ、
はいはい、
アウェーですよ、ね、うん、最初の方が真面目にやってた。
はい、
だんだんやっぱりふざけてくるお年頃ですよ。
はい。
ね。
大体小学校何年生ぐらいですか？
ね、3年生の頃です。
はいはい。
うん、だからまあ9歳ぐらいの頃
です。9歳ぐらい。
まあね、なかなかこう真面目にやれてたってね、
はい、
いいこと聞かない時期ですし。
はい。聞かないでしょうね。
まあそれでいろいろまあね、こう、騒がしくやったりして、こういろいろこう怒られてたわけですよ。井出先生すいません、本当にね。申し訳ないです。
うん、
多分高井さん、いやいや、そんなこと言うと。
あのね、殺しちゃダメ
だ。あ、そうだ。うん、あのね、それでね、うん、あのね、そろばんやってたわけです。
はい。
そうすると、あの、そろばんをこう、ペッとこう、目の前にある人をこう見てほしいんですけど、
はい。
桁ごとにね、4つごとかな。こう枠があって、
はいはい、
真ん中にビューとか枠が、上の方に枠があって、はい、上に一つコマがあって、
コマがある。
で、僕らの頃は下に4つ、昔は5つあったんですけどね、
はい、
今は4つ、
うん。
うん。で、上に1段、下に4段、こう、ぺっとこう、うん、コマがあるわけですよ。
はい、
で、こう、弾きながら、ぺぺぺぺぺぺっとこうやるんですけども、はい、その真ん中の棒にね、点がこう、ぺぺぺっとこう、振ってあるわけですよ。
はいはい、
これはまあ4桁ごとに、要は見間違えないようにっていうためのものなんですけど、
うん、
まあ、これがまあ、要するに、その、いわゆるコンマですよ。でこれでこうそこの点のところを1の位にして、
はい、
と10、100、1000でまたピッとこう万になるとまたこのピッとこう、
はい、
点がつくということなんですね、
で
そういう機能がそろばんなんですよ、
まあ、
で普通ですね、一応10球から始まって、
はい、
9球、8球、7球とこう上がっていくわけですよ。
あ、
こうずっと
こう、あれは何球まで取ったんですか？
一応4、1年間やって4球までいったんですけど、
ね、すごいね、
うんうん、それでね、3球からがあの暗算とかいろいろあって大変なんですけどね、なんかまあ、ね、ちょ楽な4球までやったわけですよ、
うん
うん、そうするとね、うん、あのね、僕と残り2人なんですけど、急にこうね、あのコンマっていう言葉を聞いて、ね、色めき出したんです
よ。もう大体ね、なんか何を言うか分かる
んですけど、そしてね、歌を歌い出すわけですよね、
はいはい、どんな歌を、
まあ、あれですよ、まあ、あのコンマをひっくり返してごらんなさいって話ですね。
はい、なるほど、
こう、うん、まあですよね、
はい、はい、
ひっくり返してください、はい、せーの、の言ってるよ、お前。
バカよ。もう嫌
ですよ。俺言うから P になんだろ、そこよ。
まあいいじゃねえかよ。
まあいいや。うん、それで、あれで、そうなるわけですよ。で、それでこう喜び出すわけですよ。
バカですね。
バカバカ。そうすると、こう、なんかじゃあのね、当時ね、あのね、オスマン・サンコンさんっていう人が有名な人。
ああ、いたいたいた。
ギニアはね、ギニアはね、と言うてる人なんですよ。
ああ、いたいた。
1個、2個、3個言うてたわけですよ。
あった、
あった。あったね。そういう人いたね。うん、1個、2個、3個。で、それに、はい、ちなんでですね。
バカだろ、お前。
ちなむもクソもないんですけど。
はいはい。
隣の連中がね、
うん、歌い出すわけだ。
そうそう、はい、1個2個3個4個なんて言ってね、それでこうピーって言うわけですよ。
ああ、なるほど。
これを大合唱するわけですよ。そうすると僕は何も知らないわけですよ。
あなた本当知らなかった
んですか？知らなかったんです。
それで
なんだか楽しそうな、
楽しそうだなみたいな、
こう2人こうピッピッって並んでて、3人長机で座ってて、うん、
はい、
でみんなこう出てこう座ってるわけですよ、
はい、
とこう2人が楽しんでるもんだから、うん、いいんだ、楽しそうだなと思って、で一緒になって歌ってたんですよ。
連呼してた
の。あ、1個2個3個で楽しい。で、そ、他のギャグとか言ってる時は割とその他のアウェーですから、こっちは
アウェーですね。
ホームの連中も割と笑ってくれてたところもあった、
最初はね、
ところがですよ、これを歌うとですよ、
うん、
アウェーの人みんなね、お仏を見るような目でこっち見るですよ。
なんだあいつらみたいな、うんうん、なるほど、
なんで見るわけですよ。
あ、はい、
で先生も普通注意するんですけど、先生も、うん、なんか見るわけです。
あ、もう汚いものを見るような目。
こっちもこうやってる手前こうやってんだけど、はいはい、1個2個3個4個で歌ってんだけど、
はいはい、
歌ってる手前なんか反応がおかしいなと思ってたの、
ね、今日は感じてたわけですね。
感じてた感じ
で、はいはい、
これでね、はい、やっぱり違和感を感じたわけですよ、は
い、ちょっとすごい、なんだろうと思った
の
ね。
うんうんうん、うん、これでね、国語辞典調べたんですよ。
はい、
うん、
広辞苑みたいなやつ。
だから普通のね、小学生の広辞苑に当然マンピーは入ってないわけですよ、そうするともうちょっとこう大人の国語辞典を選ばなきゃいけない。
なるほど。
だ、図書館にあったね。
あった
あった
あった。
岩波から出ている国語辞典。
はい、岩波、
岩波です。
さすが岩波、
はい、これにね、しっかり書いてあったんですよ。
書いてあった、
ね、
意味が
イコール、
イコール
女性器。アウチ。
もう頭を抱えたわけでね、小学校3年にして。
うん、
ええ、それで、
うん、
それで、
うん、その場合やめました。
皆さんいかがでしたでしょうか。今回は第50回までを振り返ってみましたが、第100回になりましたらまた総集編でお会いいたしましょう。それではひとまずこの辺で。